はい、始まりました映画の話したすぎラジオ第112回になります。この番組は大阪の南森町にある日帰り店長によるイベント型カフェバー週刊マガリンで映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを月1ペースで開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
前田です。
マリオンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、じゃあまあ早速始めていこうかと思うんですけれども、前田さん、近況いかがですか？
週末劇場で見たのが狼狩り。
はい、言ってたやつね。
お、
見ました？
いや、まだ行けてなくて。
え、そうなんですか？
はい、
いや、あのね、個人的にはもう上半期ベスト級来たなっていう。
おー、お
ー。いや、ただね、普通に見たら全然 B 級映画だと思うんですけど、
はい、
あのかなりのテンションで走り抜けてくれたなっていう、
うんうんうんうん、
作品で超大満足ですね。で、あのブルクセブン改め T ジョイ梅田で見たんですけど、
はい、
あそこの映画館ドルビーじゃなくても結構音でかくないですか？
あ、どうなんだろう。はあ、
確かに通常のシアターでもめっちゃ音でかいなって思いますね。そこ、
いや、そうなんですよ。だからなんかもうすごい、もう音がもういろんな音が鮮明に聞こえてよかったです。ぜひ劇場で見ることをおすすめします。結構ゴア描写が強いですけど、
うんうんうん、
もう平気な方はぜひ行ってほしいですね。
いや、良さそうだなと思ってるので、ちょっと今どの映画に優先順位つけるかむちゃくちゃむずくて本当に
確かに、うん、そう、先週末立て込んでましたよね。
うん、ちょっとね、今キャパ超えてる状態なんでね、多分絶対にどれかを逃すんですよ、見たいやつは。狼狩りはね、僕は行きます。
いや、行ってください。なんか、はい、テレビで見たら面白さが減ると思います。
あ、
ちょっとなんか冷静にならない環境で見てほしいです。
あ、なるほどなるほどね。
そう、あとは配信であのスマイルっていうホラー映画、
あ、
結構予告とか、
はい、ね、
なんか結構あの
話題でした、
ね、Twitter では回ってたんですけど、もうめっちゃ劇場公開楽しみにしたのに配信かよと思ったんですけど、うん、結構なんか配信で見るのにちょうどいいじゃちょうどいい感じで、うん、普通に怖かったですね。
お
ー、なんか結構あの出落ち感あるじゃないですか、あのビジュアル的に。
うん、そうですね。
でもあのビジュアルも怖いんですけど、結構話もちゃんとしてて意外と、うん、家で平日の夜一人で見て怖かったです。
たまにそういう映画拾うと嬉しいですよね、そういう感じの。
わかる。そうなんです、なんかちょうどいいというか、
ちょうどいい、拾ったって感じの。いいですね。はい、じゃあマリオンさん、いかがですか？
そうですね、今週はエアと、
うん、
ザ・ホエールと、
うん、
シャザム神々の怒りと、世界の終わりからを見に行きましたね。ちょっといっぱいあったのでいっぱい見に行こうって思って見に行ってたんですけど、結構どれも面白かったですね、うん、エアはこれぞアメリカ映画やなっていう、普通に面白いアメリカ映画ってこういうことだよなっていう感じで、めちゃくちゃ面白い話だなっていうふうに思いましたね、うん、エアジョーダンの開発秘話というか、もうどうやって生まれたのかみたいなのを、こんななんか、まあ、アメリカンドリームをつかむみたいな話で、
うん、
まあまあ、もう、いかにもアメリカ的なんですけど、そしてそのなんか80年代、アメリカカルチャーみたいなのとか、その政治とか、そういったのがモンタージュとかでいっぱい出てきたりとか、音楽も80年代の人気の曲がいっぱい流れてきたりとか、なんか、みんなが憧れてたアメリカがいっぱいそこにあるみたいな感じの映画で、めちゃくちゃ見てて、なんかこう、懐かしい気持ちにもなるし、ストレートに面白い映画で、すごい良かったですね、エア。
うんうんうんうん。いや、もう絶対いいもんな。絶対いいもんな。
あの、絶対いいので、見てくださいって感じです、本当に、はい。これはもう、絶対にいいやつですっていう。
はい。
で、あと、ザ・ホエールもめちゃくちゃ僕刺さってて、
はい。
もう相当壮絶なんですけど、
うん、
なんというかもう、道はこれしかないんだっていう、これしか道は残されてないと、半ば思い込んでるような人の話なんだなっていう感じがするんですよね、
うん、
まあそれはなんかちょっと監督のダーレン・アロノフスキー の作品って、まあそういうのが多いなって個人的に思ってるんですけど、ザ・レスラーとか、うん、ブラックスワンとか、
うん、
まあある種のちょっと脅迫観念にとらわれてしまって、そこにもう突き進んでいくしかないみたいな、
うん。
で、突き進んでいった果てにあるのってもう、確かにそれはすごくなんか、刹那的な幸福で、もうもはや最後にはもう絶望的かもしれないみたいな、のがなんか残ってるみたいな、そんな複雑なニュアンスの映画が多いなっていう感じなんですけど、ザ・ホエルもそんな感じの映画かなっていうふうには思ってて、うん。もうなんかいろんななんかこう、愛するパートナーを亡くして、過食症みたいな感じで、ストレスでもう過食症に走ってしまった男性の話なんですけど、まあそっからなんかこう、まあまた余計にこういろいろ彼のそのメンタル的にこじれていく理由みたいなというか、複雑なこう理由みたいなのがどんどん分かっていくんですけど、どんどんどんどんなんかもう自分のなんかそういう矛盾とかなんかそういう複雑な部分とかがこう、どんどんどんどん膨らんでいってしまって、溜め込んでいくしかなくなってしまったみたいな。もう自分をなんか罰してるみたいな感じになんかどんどんなっていっちゃってで、ね、でもそれでも何か一つ信じたいことが彼にはあってっていう、まあそれは娘さんのことになるんですけど、なんかそことのこう、まあこれもすごい複雑な本当に話なんですけど、うん、モチーフにあの白芸とか使ってるぐらいなので、まあなんかすごい人間の複雑な部分をすごく捉えつつもすごくなんか精神的にも肉体的にも痛みを伴うようなところをつきつつなんかそこで最後すごくブワッといい、ちょっと素晴らしいラストというか、なんかちょっと思わずちょっとなんか胸を打つようなラストまで持っていってしまうみたいな感じの、ちょっとこれもすごい映画だったので、これもぜひちょっと見ていただきたいなっていうふうに思いましたね、
はい、いや結構不思議な映画だなと思ってて、まあはい、ああいう人生取り戻すものでやることが減量っていうのがものすごく新鮮だなと思ってるんですよ。
なあ、
絵的にはまあ、すごく決まったものではないと思うんですよね。絵が決まった感じになるわけじゃなくって、でも、なんて言ったらいいんだろうな。でも人生取り戻すってそういうことだよなっていうのがあって、うん、うん。
確かに。なんか、意外とこう、マイナスからゼロにする行動の方が難しいじゃないですか。
うん。
いろんな意味で。
うんうん、
そうやってなんか置き換えると、確かに。まあ、減量ってなんか面白いけど、自分で置き換えると、うん、何なんだろうと思いますよね、
うん。すごいリアルな切実さだなと思うんですよね。フィクション的じゃないというか、うんうん、まだそれに比べたらレスラーとかブラックスワンとか、まだちょっとその我々じゃない側の話として見れるとこあると思うんですよ。
その、うんうん、そうそうですね、うん。
ファンタジーの側の話じゃないですか。レスラーもバレリーナも、どっちもその、うん、日常じゃない側に行ったからこそ戻れなくなってる人の話だと思うんですけど、その過食症とかってやっぱり日常の延長にあるものであって、うんうん、その分より我々に身近な人生を取り戻す話なのかなって気はしてて、なんか新境地感あるなと思って、アルノフスキー的にも、
うんうんうん。確かに、まあそうですね。ちょっとまあ、身近さっていう意味では確かにまあ身近に、ぽく見えるのかもしれないですね。確かにね。うん。まあ、それでもだいぶなんか壮絶ですけどね、本当に。
うん。うん、見たらまた違うんですかね。
またちょっと違うかなとは思います。なんかもう。
なるほど。
何回も病院行けよって言われるんですけど、かたくなに彼行かないんですよ。うん、もう減量もしないし、
うん。
なんかそこがやっぱりもう自分をなんかもう罰し続けているというか、もう自分がこうなってしまったからにはもうこうなるしかないんだみたいな思い込み。
うん、
まあ思い込みっちゃ思い込みな部分もあるんですけど、なんかそうすることでようやくなんか自分がこう許せるみたいな状態になんかどんどん陥っちゃってるみたいな感じになってて、
うん、
またなんかそこが複雑だなというふうに思うんですけど、
うんうん、
そういった意味でも深くいろいろな登場人物たちのこう動きとかなんか考えてみたくなるようななんか映画で、本当にそれは素晴らしいなというふうに思いましたね。はい。
うん、いや見たいけどな、ちょっともう今すでに三本見たいやつ上がったからな、ここで。
すでにそうですよね。三本上がってますよっていう。うん。そうなんですよね。あと、まぁちょっと、まぁ、時間的にどうかわかんないんですけど、まぁ、世界の終わりからも、ド直球の世界系映画なので、はい、これもぜひ見ていただきたいんですけど、本当
はい。いや、ちょっと僕それめっちゃ引っかかってます。
ここに来てド直球来たなっていう。もう、もう最高だよ。もうよくやったキリア・カザキって感じで、もうこれはこれで大興奮なんですけど、本当に。素晴らしいですよ、これ。うん、
いや、キャシャーンから20年経って、 まあ、監督もそれなりのお年やと思うんですけど、うん、直球やれんねやって、ちょっと僕、話聞いた限りでも感動してて、
そうなんですよ。感動的だなと思って、ここまでやれるんだっていうのと、あとなんか映像面でもやっぱいろいろなんかちょっとこだわりがあったじゃないですか、キャシャンとかゴエモンとかって。うん、なんかそれをようやくなんかこう、技術の進歩とか、うん、まあ監督の腕とかも元力量とかが上がってとかもいろいろあると思うんですけど、まあなんかようやくここまでなんかリッチなものとして、ようやくもう日の目を見ることになったなって感じのビジュアルセンスが全開って感じで、
うんうん、
いや、本当に良かったですよ、本当に。もう引退作なんて言わないでくれっていう、いや、作ってくれよっていう。いや、ここに来て、あんた大傑作作りましたよみたいな、素晴らしかったですね、本当に。
もうその物言いが気になるわ。
いや、そうですよ。もう、今週のお題もね、週末の映画でしたけどね、ノックもね。はい、もうなんかもう、世界の終わり映画多いなっていう感じですよ、はい、本当に。
いや、もう全部気になるわ。今出た4本。なるほど。はい。まあ、そんな感じですかね。
はい。
はい。僕はですね、ちょっと実は、子供の入学式があって映画全然見れてなくって、うん、はい、それどころじゃなかったっていうので、まあ、映画見てない感じですね。他に特に特筆すべきこともないですね。子供が小学校に入学したっていう、まあ、人生的には大きいイベントはあったんですけど。
そうですよ、ね。一番
大きい。ありがとうござい
ます。もう僕らの映画の話より一番大きいですよ、それは。
まあまあ、っていう感じですかね。はい。まあ、あと、ちょっとこの番組的なちょっとしたお知らせですけど、いつも前田さんが参加した回って前田さんにイラスト書いていただいて、それを僕がサムネイルに仕上げてるんですけど、まあ、結構加工しちゃってるんで、前田さんの原画の良さを皆さんに見ていただきたいなって思いがあったんですね、僕ずっと。
いやいや、ちょっと大げさすぎません？むしろ加工していただいてようやく完成しているようなもんなんで。
いや、元の抜け感、の良さをね、見ていただきたいんですよね。なので、映画の話したすぎるバーのブログの方に、前田原画ギャラリーっていうページを新しく作って、そこに今、前田さんの原画をアップしていってるんですね。
素晴らしい。
てか、まずそのブログの存在を知らなかったですもん。ブログというか。
あれ？
ブログ？
え？というか、あれですよ。バーのお知らせとかに使ってるページですよ。あと、ポッドキャストの元データ置いてるのもそのブログなんですよね。
ああ。
はい。
で、なんか、チラッと見たんですけど、
はい、
絵の下に、誰の絵かを入れてるのが、
はい、
なんか死んだ偉人のなんか説明とかみたいで、ちょっとおもろい
です。そうなんですよ。まあ、一応ね。この原画が誰のことを指してるかっていうのを、まあ、役名と役者名と取り上げた作品名っていう3つをキャプションとして書くようにしてるんですけど、ちょっとこれ、なんというかネタバラシしちゃう的な意味で、少しだけしらける部分もあるっちゃあるかなと思って、キャプションない方がいいかなってちょっと思ってるんですけどね。
なんか、並べてみると、ちょっともうクオリティの、はい雑さに、ちょっとこれからちゃんと書こうっていう気持ちになってきました。
あ、ちょっと圧力かけちゃいました。いや、元の感じでいいと思います。僕だってもう前田さんの原画にちょっとだけもうコメント添えて、ナンシー関の消しゴム版画みたいな感じでそのままサムネイルしたいなってぐらい思ってるんで。
いやいやいや、もう、いつも、でもお渡しした絵がどんな風になるのかなっていうのは結構楽しみに。は
い、いや、ちょっと僕、面倒くさくなってきてて
大変ですしよね。
前田さんの原画のまま載せようかなって欲がちょっと湧いてきてるんですけど、あとこれ何の絵やっけっていうのがちょこちょこあってジュラシックワールドの回、あれブルーなのかブルーの子供なのかどっちなんだろうとか
いやブルーとブルーの子供難しいですね、見分けが。
うん、
確かに。
どっちなんだろうとか、
あれブルーかと思ってましたもん。
一応多分ブルーで描いた気がします。でも子供との違いはちょっとよく分かってないかもしれない。
うん。あと女神の継承のおじさんとか名前何やっけとか。
確かに。
分からない。
確かに。 なんであの時おじさんを描いてしまったの？なんかちょっとおじさんを描くのにハマってて。
うん。国費のババアとかもババアとしか言いようがないじゃないですか。
あのババアすごいですよね。
国費のババアはほんとね、なんか3分ぐらいで描けたんですよ。シャーって。何かに取り憑かれたかのように描けましたね、あれ。
あとはあの、ノープの回のウエスタンテーマパークのマスコットとか、あれ、名前あったっけとか。
ああ、確かに。
キャプション入れるために僕調べたんですよ。
めっちゃ手間かけてるじゃん。
いや、なんか、ちょっとその、あれこれ何やっけっていう疑問をね、感じながら見ていただく方が面白いかもしれないから、キャプションない方がおもろいかなって気もしてるんですけど。
ああ、確かに。
まあ、あの、随時足していきます。はい。
はい。ありがとうございます。
なんか見返したら面白いなと思って。
だって結構な枚数書いてますもんね、もうだって。
そうなんですよ。だいぶ書いてます。なぜそこを選んだっていうのもちょくちょくあります。
いや、でもね、それで言うなら、私が書いてない時のイラスト屋さんの素材で極限まで頑張ってるのも結構おもろいですけどね。
はい、うん、あれも好き。
よくあるな、こんな素材って思う
ね。そうですね、あの、イラスト屋でどこまでやれるかっていうのでやってて、あと、フリクリ会のサムネイルは、
あ、はい、あれ何だったんですか？
画像生成 AI 使ってるんですよ、あれ。
え？ AI で？
はい、AI？ なるほど。
すごい。
いや、なんか、急になんか、おしゃれなの来たぞって、どっから引っ張ってきたやろうと思って。
そうなんです、あれ実は画像生成 AI 使ってるんですよ。
へぇ、すごい。
なんで、前田さんがいない回、画像生成 AI 使おうかなと思って。
私も自分で AI に自分の絵を学ばさせて。
今まで描いてきた絵をあのちゃんと学ばせてディープラーニングで、はい、やっていただいてもそれはいいと思いますけど、
絶妙に誰これみたいなところをチョイスさせて、
うん、そう AI 前田が描いた絵がサムネイルになる日も近いみたいな。
いやでも AI 主役ばっか描いて前田さんそういうことしねえんだよなみたいな。そういうことが。
そう
もうちょっと思い出しただけの回のサムネイルとかウィノナライダーかっこちょっと思い出しただけになるから、なんでってなるじゃないですか。確かに。ウィノナライダー出てないでしょ。
確かに。出てないからな。
いや、結構ね、日本人の方が書くの難しいんですよ。
うん。
ああ。
わかります。
そう。だから、だからというか。そうだ。
いや、あの回から前田さんの女性画がいいぞっていうのが分かってきたんでね。
私はおじさんを描くのを上手くなりたいんですけどね。
あ、でもペンギンとか良かったですよ。
あ、そう、ペンギン、バットマンはペンギンにしました。
ペンギン、ペンギンです。
ペンギンでしたよね。
どっちも。2回バットマンの話して、どっちもペンギン描いてましたね。はい。まあ、ぜひね、マヤさんの原画も楽しんでいただけたらなと思います。
すげえ暇な人やん。見てくれてる人。
いやいや、見る。見ます。
見るでしょう。
はい。じゃあまあそんな感じでテーマとか入っていきたいと思います。